84.3 megahertz.
It's time for Kokora de Taimu.
Every Tuesday PM 6.
こんばんは。時刻は午後6時を回りました。学生応援プログラム午後6時の学校吉住高校スクールオブ PM6、 人生のアジテーターザ・キャプテンケンジブチです。さあ、この番組は平松食品の提供でお送りします。よろしくお願いします。今日は高校生テストということで特別バージョンでお送りしていきたいなと思います。吉野高校スクロピオ6、今日はこんな方とお送りしていきます。自己紹介お願いします。
はい、毎週金曜午後6時熱血を教えて中澤先生でおなじみの中澤先生です。
よろしくお願いします。暑いです、暑いです。先生
も
熱血感、今日は熱血 PM6 ということだよね。
はい、そうです。
毎週金曜日の午後6時の、熱血教えて中澤先生と吉住高校スクロ PM6 コラボ番組ということで ね、熱血 PM6 お楽しみください。よろしくお願いします。熱い熱い感じですね。
よろしくお願いします。
あ、けどこの番組でこう接するのってめちゃくちゃ久しぶりですよね。
そうですね、嬉しいです、
うん、この番組にね、はい、来てほしいなーっていうのずっと言ってて初めて来てくれてありがたいなーと。
いやー、初参加嬉しいです。なんかドキドキしますね。
ねえ、だからすごい新鮮な気持ちで。
新鮮、時間帯違うだけで違うとこ来たみたいな気がなってます。
本当ですよね、はい。まあ、あの昔のね、うん、あの慣れ親しんだ呼び方で今日は行きたいなと思いますけど。
ぜひ、
はい、
はい、じゃあ今日はキャプテンと一緒にやっていきたいと思います、ね、
よろしくお願いします。
お願いします、
まあ、あのキャプテンなってなんで呼ばれてんだみたいな ねリスナーの方もすごい疑問を思ってるかもしれませんけど、はい、あの中澤先生に僕なんて呼んでほしいのって言われた時に、あの番組で一緒にやる時にね、
はいはい、
あの僕ちょうどたまたま今日も同じ T シャツ着てるんですけど、
はいはいはい、
あのデレク・ジーターの T シャツ着ててデレク・ジーターはザ・キャプテンって言われてるんです
けど、確かに確かにね、
うん、はい、まあ、好きなんでキャプテンって呼んでくださいって言って、そこからずっとキャプテンって呼んでいただけてるところで、
はい、間違いなく、はい、私の中ではキャプテンです。
ありがとうございます。ということでね、リスナーの方もぜひともあのケンジブッチのことはキャプテンとこれから呼んでくれたら嬉しいなと思います。唯一ですからね、今中澤先生しか呼んでくれてないですから。
間違いありません、はい、
ちょこちょこ言うんですけどね、僕キャプテンって誰も認めてくれないっていうね。やっていきたいなと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、ということで今日のメッセージテーマですけど、6月27日火曜日、まあ半年が過ぎますよということで、2023年半年終了、どんな年になってますかっていう、こんなメッセージテーマでいきたいなと思います。まず今年の初めの目標とか覚えてるのかなみたいな。中澤先生、ちなみに目標とかって立てたりしました？今年のみたいな。
ああ、僕は必ずね、新しいことをやるって決めてるんで。
ああ、いいですね。僕も同じです、同じです。
あ、そうですか、うん、僕はもう必ず新しいことやるんで、うん、もう必ず目標達成します。
ああ、さすがっすね。まあ、すでにこの半年でも達成しちゃった感じはあります。
達成してますけど、新しいことやるんでもう常に新しいことを探すから、うん、いつまでたって目標は完結はしないんですけど、一個ずつ歩んでる感じ。
なるほど、はい、なるほど、そういうことですね。
間違いなく。
ちなみにケンジブリッジの今年の2023年の目標を立てたのは、あのハッチポッチっていうね、
ハッチポッチ、
まあ、はい、ハッチポッチステーションが昔あったんですけど、
はいはい、
あれの歌で何でもありの楽しい場所っていう歌詞があるんですけ ど、
なるほど、
何でもありのラジオやりてえなっていうことで、
お、
それをハッチポッチっていうね目標にしたんですけど、
どうですか、叶いました？
まあ、今のところ何でもありな感じはやってない。
雰囲気は伝わってますね、
うん。まあ、けど何でもありということでね、中澤先生とコラボというのもやってますんで、
は
い、
あね、
徐々に徐々に
ありありで
自由にねやっていきますんで、まあ、そんなことはね振り返りもしつつ、今日はテストということなんでね、中澤先生がせっかく来てくれたということで、うん、テスト必勝法みたいなね、心構えとかね、
はいはい、
聞いていけたら、もう絶賛もう今日もテスト、明日もテストみたいなね、
ぜひぜひ
高校生いますんでね、
はい、
そんな必勝法聞いていきたいなと思います。メッセージはスマートフォンアプリ FM プラプラから簡単に送れますので、ぜひとも送ってきてください。アプリ検索 FM プラプラでぜひともダウンロードよろしくお願いします。またこの番組出たいよという高校生も大募集しております。出てみたい高校生や吉住高校公式インスタグラム、フォロー DM していただけたらなと思います。いろんな方法で参加よろしくお願いします。さあ、6時回りました。吉住高校スコ PM6、 今日は特別版熱血 PM6、 1曲目、 ダイムスターアフターシックス。
18時19時20時、日々のルーティーン抜け出し自由に、今宵また何かに夢中になれば瞬時、息もセブンティーン、あの眩しい夜の中心地、花開くクライマックス、シーンで粋なミュージックと言葉通じ、交わそう魂のデータ通信、メッセージ清掃し、自分というソフトや常に更新、その窓から見える世界はいつだって新しい、そして同心、ふとした拍子見知らん同心、時間惜しんで帰る同心、出会いと別れ繰り返していくよ同心。
つながって
つながって
点と点
点と点、
まるで夜空の星座
交差する
線と線
線と線、
つながって
つながって
シーンとシーン
シーンとシーン、
いつか見たあの映画の要塞を超えるタイムマシーン
タイムマシーン、
さあみんな
乗り込みな乗り込みな乗り込みな乗り込みな、さよならサンシャイン、こっからが僕らのファンタイム、 It's six six after six after six yeahのプライムタイム、 It's six six after six after six、
赤から青
太陽忍び高校スクロピー M6、 今日は毎週金曜日午後6時から放送中、熱血教えて中澤先生の中澤先生とコラボ番組熱血 PM6 をお送りしております。今日のメッセージテーマは2023年半年終了、どんな年になってるということで、皆さん半年振り返ってどんな年になってるか教えてください。お送りしてるナンバーはライムスターのアフターシックス、6時となったらこの曲ですよってことでね、まあ、本当は言うとこれ TBS ラジオのアフターシックスジャンクションライムスターの歌丸さんが、担当してる番組のテーマソングってことでね、他の番組の宣伝みたいになっちゃっておりますが、まあ、そんなのは関係ない、ぜひともこの番組のテーマソングにも勝手にしていきたいなと思ってる所存ではありますが、6月21日にアルバムもリリースしてますんで、ライムスターぜひともチェックしてください。Twitter の方ではハッシュタグ PM6 でつぶやいていただけた方、せっかくに撮っていきます。今日もありがとう、笹尾氏センキュー、オノチンノーマン哲也ってことだよね。高校生、いつもの高校生は今テスト勉強中ということで、ラジオ聞けてないのかつぶやけないのか分かりませんがね、ぜひとも息抜きも大事なのでね、この時間は息抜きしていってほしいなと思います。さあということで、お送りした曲ライムスターアフターシックスでした。
人々の暮らしとともに親しまれてきたふるさとの味、三河の風土が醸し出す味わい豊かな佃煮を丹精込めてお届けします。三河の幸ここにある、佃煮甘露煮の平松食品。
イブニングニュース、ボデーショップトナミの提供でお送りします。ニュースはニュースセンターから関口さんです。お願いします。
お伝えします。東京目黒の自宅で母親の自殺を手助けしたとして自殺幇助の疑いで逮捕された歌舞伎俳優の市川猿之助容疑者47歳が逮捕後の取り調べに対し容疑を認めていることが分かりました。続いてのニュースです。世界最高の研究水準を目指す国際卓越研究大学の認定について審査をする文部科学省の有識者会議が候補を東北大学、東京大学、それに京都大学の3校に絞ったことが分かりました。最後のニュースです。大リーグエンゼルスの大谷は26日、ホワイトソックス戦の4回に両リーグ単独トップの26号ホームランとなるソロホームランを放ちました。以上、この時間のニュースは中日新聞社情報提供のニュースをお伝えしました。
モルト、ボディショップトナミの最新ガラスコーティングモルトは傷や汚れに強く、圧倒的な水弾きで愛車をガード、ワンランク上を目指す車のアンチエイジングモルト。詳しくはボデーショップトナミホームページをご覧ください。
イブニングニュース、ボデーショップトナミの提供でお送りしました。 続きまして天気予報、豊橋信用金庫の提供でお送りします。愛知県東部、今夜の天気お伝えしていきます。愛知県東部、今夜南西の風が吹き、後に南の風に変わり、曇り、ところにより雨が降るでしょう。降水確率は 10% となっております。現在豊橋駅前、ここらスタジオから生放送中。手も振ってくれてありがとう天気がいいってことだよね、人通りの多い豊橋駅前となっておりますが、降水確率 10%、 そんな天気、雨は降らなさそうな感じの明るい6時10分11分となっております。注意報警報です。現在この東三河地域に注意報警報は発表されておりません。そして愛知県東部、明日の天気です。愛知県東部、明日南西の風が吹き、曇り、昼過ぎから夕方雨、ところにより明け方から雷を伴うでしょう。降水確率は朝 10%、 お昼 20%、 夕方 50%、 夜 30% です。昼過ぎから夕方は雨かなと、そんな感じの天気予報です。そして明日朝の最低気温は23度、日中の最高気温は29度となっております。これで今週の土曜日から7月1日ってことでね、夏も本格化していく、そんな季節ですが、最高気温も1週間見てみると基本的には30度近い日が多いかなと思います。そして金土日月1週間先の予報になりますが、雨マークついております。まだまだ梅雨ということでね、沖縄の方は梅雨明けしたと見られる宣言されましたが、この辺の地域はまだまだ梅雨ということでね、雨とうまく付き合っていきたいなと思います。以上、天気予報をお伝えしました。
豊橋信用金庫はずっとこの街と一緒です。これからも皆様と共に未来に向かって歩んでまいります。あなたと作る笑顔の未来。
天気予報、豊橋信用金庫の提供でお送りしました。さあ、続きまして道路交通情報。日本道路交通情報センターが6時5分に発表した道路交通情報をお伝えします。まずは高速道路ですが、現在下り方向、名古屋インターチェンジ付近渋滞しております。そして赤塚パーキングエリア付近、工事のため路肩規制中です。渋滞の情報はありませんが、工事のため路肩規制中。そして新東名高速道路下り方向、ぬかたトンネルですか、ぬかたトンネル付近、事故のため追い越し車線が規制されており渋滞しております。変わって一般道です。国道1号線東方向、豊橋市西八丁付近で渋滞しております。西方向では豊橋市梅田橋西付近渋滞です。そして国道23号、豊橋行き三重行きともに、蒲郡市海洋ヨットハーバー入口付近から蒲郡市大塚町十の付近通行止めとなっております。そして三重行きでは豊川市水戸町永久橋付近で渋滞です。変わりまして県道の情報です。県道下吉田線上下線ともに、豊橋石巻付近から豊橋和田辻付近片側交互通行となっております。変わりまして他の地域ですが、渋滞の情報は入っておりませんが、流れが悪いポイントも多々ありますので、引き続き安全運転心がけて交通事故のないように運転をよろしくお願いします。以上、日本道路交通情報センターが6時5分に発表した道路交通情報をお伝えしました。
1時間目
はい、1時間目です。よろしくお願いします。
お願いします。
ヤシノミ高校スクールを PM6、 そして熱血教えて中澤先生のコラボ番組熱血 PM6。 今日のお相手はザ・キャプテンケンジブリッジと
中澤先生です。
よろしくお願いします。メッセージテーマは2023年半年終了、どんな年になってるってことだよね。半年もちょっと振り返りつつ、やっていきたいなと思います。そしてテストの高校生中学生、まあ、学生のみんなは頑張って、テスト勉強の息抜きに聞くのもいいし、まあ、しながら聞くのもいいのか分かりませんがね、ぜひともラジオ聞いていただけたらなと思います。うんうんうん、よろしくお願いします。まあ、初めましてということでね、うん、この番組聞いてて中澤先生知らない人もいるかと思いますので、はい、ちょっと改めてちょっと自己紹介、何されてる方か聞いていいですか。
何されてる方か、
まあ、分かりやすいかもしれないですけど、
久々に言いますね、はい、でも毎週金曜6時はここで番組持ってますので喋、ってますけれども、本当はってこともないけど、まあ、学習塾とかね、英語スクールとか、うん、まあ、そんないろんなことをちょっとやってる先生です。まあ、
先生です。
はい。
わかりやすく言うと先生です。
まあ、多分世代的にはね、はい、僕がメインで教えてる子たちは今聞いてる子たちのお父さんお母さん。
うん。
もっと下手するとおじいちゃん。
おお。そんぐらいな。
ギリギリ
感じなんですか。
そう、ある可能性ないことはないんですけど、そう、世代はそんなもんですね。
あ、そうなんですね。
多分一番教え子で多い層は多分お父さんお母さんぐらい
の世代
だかな。
今はちょっと少なめな感じになってるんですか。
はい、まあ、僕はこういうとこで喋ったりしてます
んで。あ、もう本当講演活動もしてますもんね。
そうですね。
先生活動 ね、
ね。
先生の先生活動とかしてますからね。
先生の先生活動してますからね。はい。
まあ、そんな先生が今日来てくれたということ で、
はい、です。
まずこの時間は、今こうテストでね、悩んでる高校生、中学生とかね、はい、多いかなと思うので、うん、中澤先生がおすすめするテスト必勝法というものを教えていただきたいなと。
なるほど。何気に僕もね、学生の頃はラジオ聞きながらやってました。
おお。実際そのながら勉強というのはいいんですか。
ながら勉強は、ながら勉強いいか悪いかって言ったらよくないと思いますけど、ただリズム作ったりとか、まあ、それではかどることもあるので、まあ、それはでも人によって違うかなと思います。ただ試験の時って結局何にも音が流れないところでやるじゃないですか、
はい、
だからまあ練習するなら何もない音の方がいい。
あ、なるほど、なるほど。
そのラジオ聞きながらリズム取りながら解けるけど、実際それが流れないからイライラしちゃった
り、うんうん、なるほど、
イライラになっちゃうから、そういうのはちょっとあるかもしれませんね。
なので、まあ、聞きながらのも別にいいっちゃいいけど、
まあ、まあまあまあそうですね。
テストの環境を思うと無音が実際はいいかもしれないよっていう。
そうですね。でも聞いててもね、うん、もうね、多分集中するとあんまり聞こえてこなくなることもあるんで。
確かに、
まあ、音は音としてこう捉えとけば、まあ、それはね、全否定ではない。今はね、うん、こういろんな曲流しながらやった方がはかどるみたいなデータもあるので。
おお、そうなんですね。
そうなんですよ。全部否定ではないんですけど、まあ、試験はまだね、うん、音楽聴きながらできないから
まあ人によって合った勉強の環境がある
ってことですね。そうそう、あると思いますね。
ケンジブッチはちなみになんかスポーツが流れてるとめちゃくちゃ勉強がはかどりましたね。
それははかどってる気になってるだけとかそういう可能性はないです。
いやー、そんなことはないですなんか点数めちゃくちゃ良かったですよ。なのでオリンピックやってるシーズンはなんかすごい点数良かったですね。
なんかじっとしてるってありますよね。なんかテレビやってる見たいから動かないけど、はい、うん、やってないと結局フラフラして、
はい、
よそことばかしちゃうっていうのはあるかもしれない、
うん、
なるほど。
そう、だからケンジブチ個人的にはスポーツおすすめです、スポーツをつけながらっていう。
まあでもね、テストの勉強というかテスト範囲があるじゃないですか、
はい、
で大体もう今日前日になっちゃうと全部できないんで、うん、まあもう簡単に言うと全部やらないことです。
ああ、もう絞ると。
そうそう、ね、絞り方いろいろあって、偶数ページ奇数ページとかね。
おお、
そんなノリでもいいんだ。偶数問題奇数問題、3の倍数問題だけ絞るとか。
おお、
なんかそういうやり方もあるんですよ。
へえ、
だから結局1から2、3って全部出てくるわけじゃないから、各ページ大体1個か2個出るじゃないですか、うん、ね、テスト範囲があったらね。だから結構そういう奇数番号だけやっとけとかね、結構あります。
実際この夜通し勉強するぞみたいなタイプもいると思うけど、うん、そういうのもありっちゃありなんですか。
まあ人生に1回ぐらい夜通し勉強してもいいんじゃないですか
でそのまま寝ずにテスト挑むのも、まあ、
だからそれも思い出だし、それでうまくいくこともあれば失敗することもありますから勉強って別に勉強点取ることが目的じゃなくて、そういろいろ考えて、途中でこう自分なりにうまくやっていくっていうのが、まあ、失敗もまあ勉強ですから。
あ、これ失敗も勝ってるんだよっていうね。
で、その時うまくいったら ね、眠くなって寝ちゃってテスト0点、それも自分の責任だから、いいと思うって変ですけど、そういうもんです。
なるほど、は
い、だから結果を恐れずに思った通り進めていくのがいいかなと思いますが。
あ、テスト必勝法はもう結果を恐れずに、
そう
っす、思った通りにやっていく、
思った通りにやるけど、でも気づかない時はこうちょっと今聞いたようなこととかね、うん、参考にしてやると、うん、 結構あの指針が立ちますね、目標がね。
なるほどなるほど。
なんか目印あった方が勉強ってやりやすくないですか。
確かに、
はい、僕らそんなことばっかり言ってますから。
あーなるほど、まあ、普段は
普段はそうですね、はい、目標つけるの得意なんで。
はい、目標で立てるっていうのがね。
そうですね、
もう明日のテストはね全部やるのは無理なので。
無理なんですけどね。
あのもうここまでやろうとかね、
はい、
半分だけしっかり覚えていけば50点は取れますからね。
取れますね、はい、
間違いない。であと運で20点ぐらい取れる可能性はあります。
そうです、
もう本当は計画的にやるのがベストですが、
運も実力のうちですから。はい、
まあ、必勝法は運もありますよってことだよね。テスト頑張っていきましょう。
はい、
スタートまで1曲聴いていきましょう。7月5日リリースします SKE48 青春ナンバー、好きになっちゃった。お送りしてます。7月5日リリース、 SKE48 新曲好きになっちゃった。好きだという気持ちで胸が苦しいのに一歩を踏み出す勇気を出せない不器用でもどかしい恋心を歌った夏の青春ラブソングというね、まあ、学生にぴったりなそんな曲なんじゃないかなと思います。もうこうテストがね、期末テストが終わればもうここから夏休みってことだよね。
うん、
恋に向かっていくのもありですからね。
うん
うん、恋の方の必勝法を中澤先生から聞けるのかなみたいなね。頑張るのみっていうね。
もう何でも教えますよ。
さすが中澤先生、はい、人生の先生ですね。まあ、この曲聴いてあの共感してね、あの恋の方も頑張っていってほしいなと思いますが、テスト。あの中澤先生もね、意外とラジオ聞いてやってるよってね、勉強は言ってましたけど、ツイッターの方からもコメントで、徹夜モーツァルトの交響曲25番第一楽章を聴きながら勉強するとはかどるよって言ってました。うんうん、どんな曲か分かんないですね、これ言われても。モーツァルトの定番の曲なのか分かんないですけど、いろいろとやっぱ聴きながら勉強っていうのがやっぱ主流なんですかね。そういう意見が多いってことは
あんまり決めつけてね、聞かなかったらはかどるって決めないくてもいいかなと思
って
ね。
だけどテストの時の思い出で一個言うと、中学の時あの先生がやっぱいるじゃないですか、担当の、もう足音がうるさくて集中できなかったですね。
あ、昔ね、昔すごい歩き回ってた気がする。
お、今って歩き回らないんですか。
あのね、先生によりますね。僕はね結構あの動くタイプなんですけど。
なるほど、
はい、あの監督するときはね、じっとしてられないんで。
なるほど、
はい、
いやけどね、足音が本当うるさくて、あえて足音出してるような先生だったんですよね。そういう時って先生に言っていいんですか。先生足音がうるさいんですけどって。
あの言っていいと思いますけどね。ただあのちょっとどうなるか分かりません。はい、言ってはいいと思います。
あ、なるほどね、
はい。
まあ、当時の僕に言い聞かせてやりたいなと思いますね。気になって気になってそのテスト全然解けなかった。
ああ、なるほどね。あのいいリズム刻んでやってるのとか言われるかもしれません。はい、
まあけどそうだね、
懐かしいですね、テストの。
そう、まあ、先生には足音はね立てずにすり足で動いてほしいなと思ったんですね。
なるほどね、
剣道を始めてほしいと思った
んです、ね、なるほどなるほど。ぜひやってほしいです。
はい、まあ、テストの思い出もちょっと非常にね懐かしく思い出しましたがね。
はい、はい、
あの引き続きテスト勉強頑張ってラジオを聴いてほしいなと思います。 SKE48 7月5日リリース青春ラブソング、 好きになっちゃった。お送りしました。
2時間目。
はい、2時間目です。よろしくお願いします。
お願いします。
ラジオネーム、小野ちん、健二さん、中澤先生、こんばんは。
こんばんは。
中澤先生の声が聞こえてくると、金曜日だと思っちゃいますって。時間も一緒ですからね。
確かに。
今度じゃあ中澤先生の番組出させていただこうかな。
そうですね、ぜひキャプテンお越しください。
出てみたいな。
もう何曜日か分かんなくなっちゃいますよね、
はい、火曜日かっつってね。
火曜日か
っつってなっちゃう可能性もありますね。そして笹尾氏からも、あの、中澤先生だ、先生と生徒みたいって来ましたね。
確かに。
そうですよね。
まあまあ、あの、嘘ではないぐらいの、ちょうど年齢差ぐらいですね、
う
ん、
そうですね。
でも僕の一番、あの、最初の子は、最初の子って僕の産んだ子じゃないですか。5つぐらいしか違わないですよね。
あ、そうなんですか。
ああ、でも先生って言われたの18なんで、
うん、
だからもっと言うと本当に 2つ3つ違いでしょ、うん、塾始めた時の最高だとその時の高校生なんで5つか。
ああ、もうじゃあ兄ちゃんじゃないですか、その時だと。
もう結構、
うん、
結構兄ちゃんだし、ば、お姉さんだし、
お姉さんだし、
もう全然本当に、うん、そういう年代ですよ。
おお、
うん、
そういうことなんですね。
そうなんです。だから、あの、年、そうですね、まあ、あの、まあいいです。そのあの、若い感じでちょっと攻めたいと思ってるんで、
はい、よろしくお願いします、
は
い、まあ、僕も確かに先生と生徒みたいだって思われると、確かに僕もなんかこう背筋ピーンとしてくるような気がしてきましたね。
確かに。あ、でも先生って言われるから、もう先生と誰かなんですよ、
う
ん、
そうですよね。
100%、
確かに、うん、
まあ、生徒か先生か、まあ、その辺のお兄ちゃんか、それぐらいですからね。
確かに確かに、
はい。
まあ、こんな2人が今日やっておりますが、この、
はい、
この時間はですね、うん、結構学生のみんなに見てほしい映画っていうのをよく喋っておりまして、うん、せっかくなんで今日中澤先生に学生に見てほしい映画っていうのを教えてもらいたいなと思いますけど、
うん、あ、何がいいかと思ったんですけど僕ね、
うん、
でも一番、まあ、なんか、あの、なんとなくずっと見てて、あの、見てる回数が多い、なんかスタンドバイミーです。
スタンドバイミー
見たことありますか。
わ、ちょっとわかんないです。
あの、When the night has come and when it's gone、
ビートルズの、
そうそうそう、のその曲の、よく聞く曲の映画がスタンドバイミー。これがね、なかなかずっと見てて、英語の勉強これでしたんです。
勉強に なります、
あのね、英語の字幕 の、
はい、
あの、昔そういうの今みたいに便利じゃなかったんで、
はい、
映画の英語の字幕があったんです、
は
あ、でこれで勉強してて、はい、すごい見てて、擦り切れるほど見てて。
じゃあ今中澤先生が英語喋れるようになった原点はスタンドバイミーなんですか。
スタンドバイミーかもしれませんね。英語の字幕見て、英語聞いて、それとそっくりに真似喋ってみたいなのをやってましたね。
そうすればやっぱ喋れるようになるんですか。
あ、まあ、あの、映画って結構いいですよね。
あ、そうなん
ですか、ね、あの、話し言葉ですからね、あとね。
あ、なるほど、
うん、やっぱり聞いてて分かるし、うん、あと字幕出るとね、結構聞いてて分かるんですよ。
もう入ってきやすいっていう。
そうそうそう、それ見てましたね。あとね、大学か浪人時だったかな、映画館でもう本当に苦しい時に初めて見た、ね、まあ、おすすめというよりは思い出の映画で、グッモーニングベトナムって言うんですけど、
グッモーニングベトナム、
これラジオの DJ の話
です。いや、見たいっす、見たい。グッモーニングベトナム、
グッモーニングベトナムって、あの、映画始まるんです。
それちょっと見てみたい
です
ね。
ちょっと、まあ、これは DJ としてちょっと参考に。
わかりました。
そういう映画なんか、
スタンドバイミーがとにかくおすすめってことだよね、
はい、
ちなみにスタンドバイミーってなんていう意味なんですか。
僕のそばにいてって感じですかね。
あー、いい意味っすね、はい、スタンドバイミーが中澤先生のそばにずっといて英語喋るようになったってことなんですかね。
まあ、ちょっとね、
うん、
もし、あの、見てもらうと、ちょっとでもなかなかいい映画ですよ、
ね、
はい、
英語の勉強にもなって、
なって、
そもそものストーリーもいいってことだよね。
そうですね。
ぜひとも学生の皆さん、英語喋りたかったら中澤先生の英語喋る原点でもあるスタンドバイミー見てみましょう。
見てみましょう。
最近ビートルズで興味持ったのがイエスタデーという映画ですね。
ああ、イエスタデーね、
うん、ちょっと見てみたいなと思いましたので、はい
は
い、
うんうんうん、
ビートルズシリーズで僕も映画攻めてみたいなと思います、うんうん、ということで、皆さん、スタンドバイミー、来週までに1回見ておくようによろしくお願いします。
テスト終わってからね。
テスト終わってから見てください。一曲聴いていきます。デリカルスクール、ドライブミークレイジ
Seaside, ghost up in the wind.
ピンして近づく二人の距離
踏み込むアクセルスピード上がってバックミラーにまた夏は過ぎ去って振り切るメーターこのままフォーエバーシートベルトで胸を締め付けた
Pick it up, 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 up 君とならどこへでも行ける
さあお送りします。6月21日リリースサマーチューンディリカルスクールのドライブミークレイジーをお送りしております。さあ2時間目ではね、中澤先生が学生のみんなにおすすめする映画ってことです Stand by Me を紹介していただけましたが、こちらの Stand by Me って響きだと言っちゃえば今の学生世代ドラえもんの方を思い出す子も多いんじゃないかなと思って、あの 3D の立体になった、
ああ、そう僕も思い出します
よ、
う
ん、思い出すよ、あれいい映画ですよね。
僕は子供のところからやってますからね。
あ、そうなんですか。
ドラえもんいつまで経ってもドラえもんですし、
はい、
ドラえもんのサイズとか知ってますか。
ドラえもん 129.3cm、
そうだ、あれを僕も知ってるぐらいだから。
あ、確かに確かに。
感動したりとかね、うん、ドラえもん大百科ってあって、
あります、あります、
あ僕見てました。
あ、本当ですか。ドラえもん、じゃあドラえもんは確かにどの年代とも仲良くなれるトークテーマかもしれないですね。
いやー、ドラえもんはちょっと不滅ですね、
うん、はい。まあ、そんなドラえもんはね、毎年毎年あの新作の映画もあったり、うん、それこそスタンドバイミードラえもんって言ってね、
ありましたね、
あの 3D が飛び出してくる、そんな感じの作品もありますも
んね、うんうん。
けど言ってるのは、中澤先生言ってるのはビートルズの方のスタンドバイミーでね、お間違いなくそちら見てください。リリカルスクールドライブミークレイジーお送りしました。
お前紐なの。
紐だよ、
逆に紐なの。逆に紐なの。
スクールオブ PM6
3時間
目、3時間目です。よろしくお願いします。ラジオネームテイツヤから来ました。ケンジさん、中澤先生、こんばんは。2023年メッセージテーマですが、2023年は少しずつ日常が戻ってる年になってると思います。2020年からの3年間はコロナ禍で自粛やマスク着用などの新たな生活様式で生活してましたが、うん、今年の5月から、コロナウイルスが第5類になってからマスク着用の緩和やライブでの声出しなど少しずつ日常が戻ってる感じがします、
うん、
マスクも今は原則着用せずに生活してますって、確かにこの半年その辺変わりましたね。中澤先生的には今年のこの現状の半年はなんか変わったことみたいな印象的なことってあります？
おー、確かにね、ものすごく変わったのは海外に行きやすくなったことですね。
確かにそうですね。
外国人の先生いっぱいいるんですけどね、うん、海外からいっぱい来ましたけど、自由に出入りできるなんて、
うん、
びっくり。
そうですよね、
はい、
ちょっとね 2,3 年はね、いろいろと申請がめちゃくちゃいるみたいな、 ね検査がいるとか、
入る許可を、許可っていうか、それはビザはあるんですけど入れないんですよね。
あ、そもそも、
うん、そう、入ることができない。許可は出てるんです。
あ、許可は出てるけど入ってくれない。そ
う、まあ、簡単に言うとね。
あ、へえ。
そういう流れなんですよ。
海外今こう正直楽に行きやすくなったじゃないですか、うん、中澤先生今行くとしたらどこ行きたいですか。
あー、学生だったら、
学生だったら、学生のみんなにも行ってほしいみたいな。いや、そんなノリで、
やっぱりアメリカ行ってきたいね。
あ、アメリカのどこになります。
アメリカでね、ちょっとものすごくこうなんかね、アメリカってなりたいんでカリフォルニアとか行けばいいんじゃないですけど、
あ、いいっすね、うん、
なんかでもやっぱりニューヨークとかも捨てがたいし、
うん、
真ん中の辺もなんかね、ちょっとアメリカっぽい感じっていうか、なんかこう新しくないっていうわけじゃないんだけど、なんかね、まあ、どこもすっぽい濃くていいですよ多分。
まあ、アメリカにとりあえず行くのがいいっていう、ね、
アメリカも、アメリカそうですね、一回行っときたいね、
うん、
うん、まあでもアジアなんかもいいと思いますけど、ただ近いところはまあ行きやすいじゃないですか、
うん、
だから結構飛行エアーで長いところは若いうちの方がいいと思う。
あ、そもそも乗る飛行機乗るのも疲れちゃうからっていう。
疲れちゃうね、本当申し訳ないけど僕らぐらいになるとね、長さ関係する。
なるほど。僕まだアメリカ行ったことなくてめちゃくちゃ行きたいんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
アメリカはでもね、どうだろうな、でもまあ一国にしてもでかいからね、
はい、
日本の20何本あるから、もうとにかくでかいので、うん、アメリカって言っても、まあ、本当に違う国がいっぱいの中にあるようなイメージもちょっとあるからね。
確かに確かに、
うん、一口で言うのもなかなか難しいですけどね。
僕サンディエゴに今めちゃくちゃ行きたくて。
お、サンディエゴなんでですか。
まあ、ダルビッシュがまあいるっていうだけなんですけど、
あ、はいはい、
サンディエゴパドレス、
はいはいはい、
まあ、行きたいなっていう。
でもそれ場所決めていくのが一番いいんですよ、うん、アメリカ行きたいなよりもサンディエゴのなんとか球場とか、
はい、
なんとかそのサンディエゴのどっかのレストランでなんか食べたいとか決めていくのが一番旅行的にやりやすい、
うん、なるほど。サンディエゴに行ってダルビッシュ見て、うん、あのタコスを食いたいんです。
あ、じゃあタコスの店を探していけば旅行的には完璧に行ける、は
い。でもやっぱ英語を喋れないといけないですよね。
今もう何でもあるから大丈夫ですよ。ボディーランゲージもあるし。
いけます。入国審査とかなんて言えばいいの
っすね。大丈夫ですよ。
サイトシーイングでしたっけ。
もう何でもいいんですよ。
ダルビッシュでいいですかね。
大体ね、向こうも日本語とか聞き慣れてるから分かりますよ。あの大体ね、ちょっとねイラッとしたら日本語で文句言ったりする、それでも伝わるみたいです
か。本当ですか、
はい、そういう時もあるみたい。
いきなり一人であのアメリカ行くのも全然大丈夫ですかね。
何を心配してるんですか。
ちょっと怖いじゃないですか、やっぱ異国の地に行くのは。
何があるんですか。あ、何か、うん、あのやっちゃいけないことありますよ。
何が
確かに。
何がダメですか。
例えば夜は、まあ、やっぱりあの、まあ、街中以外夜は危ないとか、ね、
はい、
やっぱり公園はと昼の公園と夜の公園は違う景色とか、ね。
まあ、確かにピストル社会ですからね。
もう全然あのちょっとなあの本当に通り一本入ると危なかったりとか、うん、ないことはないんですけど、ただまあ普通にね人がいるところにいれば、うん、そんなにめちゃくちゃどこ行くんだって話で。
まあ確かにそうですね。あ、まあ危ない、まあ夜はね一本、
まあ汚い格好していくってのがポイントですね。
なるほど、
はい、
お金持ってない感じの雰囲気
が一番いいと
思います。勉強になります。じゃ あのダルビッシュのユニフォームは着ない方がいいですね。
もう日本人ボロボロです
それ着てると絶対金があると思われちゃうんでね。、そこだけを注意して、まあ、アメリカね、あと海外行きやすくなってるんで、学生のみんな若いうちにアメリカにも行ってほしいなと思います。さあさあ、今週もこの音楽ランキング第1位の曲聴いていきましょう。夜遊びアイドル。今週も音楽ランキング第1位、夜遊びアイドルをお送りしております。中澤先生、この曲は聴いたことありますか。
聴、うん、いたことありますよ。
あ、さすがっすね。
あのそういうことは頑張ってます。
これじゃあ何のアニメの曲かとか分かります。
それが分からない。
おー、押さえといた方がいいっすよ。
押さえてください。
アニメ推しの子っていう。
あ、推しの子ね。
はい。
あー、つながりました。
分かります。
うんうん、うん、
見たりはしてます。
あのね、僕やっぱり基本ネットサービスしますから。
ああ、
あのやっぱり知らないの嫌じゃないですか、
うん、
でも見る時間とかはないんですけど、いろんなことあるから。でもなんか見たり聞いたりしてると、うん、今みたいにつながるから、
はい、
曲はなんかね流れたり聞いたりして
。よく流れますから ね、
さすがに。
今年の曲っていうことはもう決まってますよ、これ正直。
ああ、なるほどね。
再生回数がもう半端ないぐらいいってるらしくて。
ああ、すごいですね、
う
ん、
もう何千億みたいな。
なるほどね。だ、僕でも分かるぐらいだもんね。
そう、今年を代表する曲はもうこの半年終わる頃に決まったぐらい、もう夜遊びのアイドルっていうね。
もう完璧推しの子と今くっつきましたんで、
はい、
もう明日から知ってる程度喋ります。
知ってる程度言ってください。あの推しの子ね、あの今もすごい盛り上がってますんで。
なるほど、
うん、とても激アツアニメ、激アツな作品になってますんでね。あのもし時間があったら皆さんも見てほしいなと思います、
うん、
ケンジムチも時間があったら見ようかなと。見れてはないです僕も。情報しか毎週喋ってるから、毎週喋ってるからなんか知った気持ちでいるみたいな。
ああ、なるほどね。
まあ面白い曲なんでね、皆さんも時間がある際は見てほしいなって思います。お送りした曲は今週の音楽ランキング第1位、夜遊びアイドルでした。
4時間目。
はい、4時間目です。よろしくお願いします。
お願いします。
今日の相手はザ・キャプテンケンジブリッ
ジと熱血中澤先生です。
お送りしております熱血 PM6。 ツイッターの方からもちょっと読ませていただきますが、2023年、今年の半年振り返って何、どんな年っていうことで、笹押しから、 今年の半年間はいろいろなスポーツを観戦しました。ラグビー、バスケット、サッカー、野球、ハンドボール、バレーボール、めちゃくちゃ見てますねこの方。
うん、
もうすぐ高校野球が始まりますね。都営市民球場、球児たちを応援に行きますという、そんなメッセージが届きました。ありがとう。ケンジブチもこの方と同じでスポーツめちゃくちゃ見てますねこの話で。
ああ、そうなんですね。
うん、バスケ、バレー、サッカー、野球見てます。
あ、僕も時間があれば見るようにしてます。
めちゃくちゃ今相撲を一番見たくて人生で一回生で見たいなと思いまして。
相撲はやっぱり生で見に行くべきですよ。
うん、あ、見に行ったことありますか。
はい、はい、
でもこれで7月の9日ぐらいから名古屋場所じゃないですか、
ね、最高ですよね、
うん、で行こうと思って調べたんですよ、
うん、
やっぱ人気ですね。
人気
売ってないっすね。
無理
っす、うん、いつ買えばいいんだって、
ね、それはね、まあまあなんかとってチケット取ってくれそうな雰囲気の人に声かけると取ってくれる。
なるほどなるほど。
それぐらいしか言えないけどだからなんかこの人だったらなんか席用意してくれそうだなって人に聞いてみる。
いや、でも本当そのぐらいね、競争も高いらしいですね。
そう、その本当そうなんですよ、うん、
本当に舐めた感じで調べて申し訳なかったですね。
緩くいけないんで、
うん、
はい、
いや来年こそはちょっと名古屋場所狙いたいなと思うんで。
まあその時はまたね、
4月ぐらいから狙っとけばいけるんですかね。
まあそれよりも太い人脈が大事だと思います
各界に電撃参入しますかね。
はい
、はい、まあ名古屋場所ね、ぜひともなんかつながりがある方はメッセージいただけたら嬉しいです。ケンジブッチ今相撲めちゃくちゃ見たいです。
僕もその時は一緒に行きます、
ね、よろしくね。座布団投げるのはルールなんですか。あれって
ルールじゃないです
よ。あれダメなんですか。
まあまあダメでしょうけど、まあいいんですよね、うん、
あれは文化みたいな。
文化です、ね、
よくわかんないですよね、
はいはい、ああいうこう、うん、ああいうのいいですよね。なんか、うん、なかなかこうその会場でしかわからない、
うん、その場だからこそ楽しいみたいな ねありますからね。まあ、ぜひとも名古屋場所7月9日から始まっていきますが、見に行かれる方、もし行けなくなっちゃったなってなったらね、エンジョイチが代わりに行きたいなと思ってますんでお問い合わせよろしくお願いします。さあ、ということで4時間目、いつも通りこちらのコーナー行きたいなと思います。高校ビッグニュース。高校ビッグニュース。東三河の高校、全国の高校、小さな話題、大きな話題、全部ビッグなニュースだよということで伝えていく高校ビッグニュース。今日は地元の話題、東三河です。豊橋桜ヶ丘高校の話題になります。桜ヶ丘高校は自転車部がありまして、その自転車部、桜ヶ丘高校の3年生犬堂くんが、競輪優勝しまして、インターハイ出場決定しました。おめでとう。
おめでとうございます。
いや、すごいですね、うん、自転車部っていうのがなかなか珍しい部活かなと思いますけど、
うんうん、
この桜ヶ丘高校の犬堂くんが、静岡県伊豆市の日本サイクルスポーツセンターで行われた第70回東海高校総合体育大会自転車競技大会に出場しまして、競輪の部で優勝してインターハイ出場を決めました。犬堂くんは大会初日の競輪予選1組を11秒40で1位突破して、上位6人で競う決勝へと進みました。決勝は 400m トラックを4周、2周目までは戦略を練りながら激しい駆け引きで絶好のポジションをキープをし、3周目で一気に先頭へと躍り出ると、そのまま力強い走りで後続を突き放し、11秒20の好タイムで勢いよくゴールを駆け抜けて優勝を決めました。自転車競技って見たことありますか。
あー、まあ、な1回ぐらいあったかな、まあ、
言っちゃえば豊橋は競輪場があるんで、行けばプロの競輪が見れるのかなと思いますけど、まあそうです
ね、なかなか行く機会ないんですけどね、
うん、まあ、なかなか見る機会もないスポーツかもしれませんがね、こういう高校生頑張ってね、青春を費やしてる方もいますので、ね、うん、ぜひとも皆さん応援いただけたらと思います。インターハイ自転車競技8月5日から9日、北海道函館、競輪場で行われますということで、競輪場で走るんですね高校生も。
ああ、そうですよね。こういう大会、でもああいう傾斜ついてるとこじゃなくて難しいんじゃないですか、
うん、バンクっていうやつですよ ねいいっすね。じゃあプロが走るところでインターハイの大会があるってことだね。
いや、なんかいいですね。
うん、応援していきましょう。
ぜひぜひ。
犬堂くん
頑張ってください。
頑張ってください。インターハイ頑張っていただけたらなと思います。ちなみにこの彼はね、この安住高校公式インスタグラムをフォローしてくれてる子なのでね、大会が落ち着いたら出演してもらおうかなと思ってますんで、ぜひぜひ、ね、その際は皆さんもチェック応援よろしくお願いします。さあ、1曲聴いていきましょう。7月1日、今週の土曜日から愛知県高校野球、甲子園に向けての予選大会始まっていきます。 あいみょん、さよならの蝶に。
鈍くなった足でゴールのない山を登る。恋焦がれたこと、夢に起きてまた夢見たこと。これまでを切り取るように頭の中をめくる。明日が来ること
送りしております。あいみょんさよならの今日にお送りしております。今野球といったらこの曲みたいな感じになっております。 WBC のドキュメンタリー映画の主題歌。ちなみに今日はもう6時からプレイボールということで、オリックス、バッファローズ、ウエス、千葉ロッテ、マリーンズ、佐々木朗希と宮城が投げ合ってますんでね、どんな試合になってるのか気になるところですが、7月1日から愛知県高校野球大会の予選が始まっていきます。7月1日の試合紹介していきましょう。地元の高校の試合、7月1日豊橋球場で豊橋南高校と宮水さん、まあ、いきなり地元対決、
母校ですね、
南高校、
はい、
母校、あ、じゃあ勝ちを願っていくしかないですね、はい、そして、豊橋球場第2試合で豊川工科高校と岡崎商業高校が戦います。お、そして自習館高校と三好高校が刈谷球場で、そして刈谷球場の第3試合、豊橋西高校と半田農業高校が戦い、小牧球場では豊橋商業高校と菊花高校戦います。今年はなんか豊橋商業高校も結構注目されてるみたいで、
あ、はいはい、
うん、まあ、2年生主体のチームになってるらしいんですけど、その若い力で、まあ、オール三河大会もなかなかいい結果を残していたっていう。
ぜひ頑張ってほしいですね、
はい、で今年こそ東三河から甲子園出場を
ね
目指して欲しいなと思います。どんな学校がね甲子園出場しても愛知県の中の代表は応援していきたいと思いますが、特に東三河から出場してくれたらケンジブリッジはもう泣いて喜びますんで、
僕も泣けますよ。
甲子園行きます。それで、
はい、一緒に行きましょう。
行きましょう。
はい、
はい、ぜひとも7月1日から始まっていきますが、まあ、天気の方がねちょっと雨マークついてて心配でしたが、まあ、ここから熱い戦いが毎週毎週毎日と続いていきますので、こちらの野球の方も注目いただけたらなと思います。さあ、ということでお送りした曲はあいみょんさよならの今日にでした。
5時間目、
はい、5時間目です。よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、ということで5時間目もいつものコーナーに行っちゃっていいですか。
いいですよ。
じゃあこちらのコーナーに行きたいなと思います。悩める学生。さあ、悩める学生です。お悩みをただ聞くだけのコーナー。答えは出ませんが、悩みを人に話すとスッキリすることもあります。そんなお悩みをヤシの実高校スクロー PM 区にぜひとも送ってねという、そんなコーナーになっております。今日はお悩みメッセージフォームから、匿名くん、匿名ちゃんから届きました。ありがとうございます。いつもはね、恋愛の悩みが多いんですけど、
うんうん、
恋愛の悩みとか、まあ、将来の夢とかそういう話が多いんですが、今日はちょっとこのテストシーズンっぽいお悩みが届いておりました。最近テストや模試の結果が伸び悩んでいます、
うん、
たくさんテストがあるのでうまく切り替えなければならないのですが、うん、何日も引きずってしまいます、
うん、
どうすればいいでしょうか、
うん、
まあ、伸び悩んでて気持ち引きずっちゃう、そんなお悩みな子が今います。先生、ちょっと答えてもらっていいですか。
これでも答え出していいんですか。
あ、ぜひぜひズバッと、いつも答え出ないんですけどズバッと出してほしいですね。
でもテストの悪いの悩みの、うん、 大半はですね、はい、悪いという理由を解決してないことなんですよ。なんで悪かったかっていうところを冷静に分析してないし、うん、できなかったら人に聞く、もしくは誰かに確認すればいいんだけど、大体、うん、悪かったら悪かったしまった次頑張るぞってい う, こう気持ちだけでいっちゃうから、うん、悪かったイメージしかないんですよね。
なるほど。
テストで何ができなくてどうできなくてどこ悪かったかって分析して、そこをもしやれればもしくは埋めていけばいずれはできるようになるし、うん、ただ勉強の仕方でもどうして勉強不足だったのか、で答えを書き間違えたのか、なんかあるじゃない、理由がちゃんと明確になったらその悩みをまあ7割ぐらい解決しますね。
ああ、
うん、
悪いを解決できてないから切り替えれない
ってことだ。悪いのはチャンスなんですよ。
チャンス、お
お、悪かったから次何やるか見つかるから、うん、チャンスなんですよ。
なるほど。何していいかが分かりやすいってこと。
分かりやすいんですよ。いい人は分かんないし全部合ってくから。
確かに。あ、確かに全部合ってたらこの先何やっていけばいいか分かんないですね。
だから間違ってる人はどこでもね、やれるとこあるんだから。
確かに確かに。
どんだけラッキーかって、僕はいつもこれ言って前向きにみんなにね、うん、よかったねって、悪くてよかった、順位落ちてよかった、だからやること分かるじゃん。
そうだ、目的がね、もう目の前の目的がたくさんできたってことですもんね、
う
ん、
そう。だからそれはね、悩みというよりは前向きに捉えた方がいいですね。
ああ、じゃあ本当けど、まあ切り替えれてないってことなんですけど、うん、もうほんとマインドの切り替えとしては、まあとりあえずポジティブにいいことだぞって思えばいいってことなんですか。
そうだと、あとね、悪かった人は上がるしかないんでね、
うん、
いい人はね、もっといいって難しいんで、どんだけ頑張って100以上ないから。
確かに。
そうだけど0点だったら上100までありますからね。
確かに。
ね、どんだけ上げやすいか、
伸びしろがあるってことですね。
伸びしろがある。だから悪いことは決して全部悪いわけじゃなくて、良、うん、くなったら良くなって苦しみもいっぱいあるんですよ。
確かに。
そうだから、そこのところ冷静に立ち位置見て考えると悪いのもプラスになるじゃないかな。
ああ、
うん、
じゃあこの匿名くん匿名ちゃんに関しては、うん、まあ、ちょっとプレッシャーを感じすぎてるってところがある感じですかね。
あのね、考えすぎちゃってるね、うん、点数が悪いって気持ちだけでも気持ちを持たないことですね、
うん、
悪いことを悪いと思わないことですね。
ああ、名言ですね、うん、悪いことを悪いと思わないけど、法律はね、悪いことは悪いですからね。
そう、悪いこと犯罪ではないですからね。
そっちの方は悪いと思ってほしいですけど、
そっちは悪い
こと
でもいい
けど、テストの点は、
まあ、そうそうそう、
うん、悪いことは悪いと、
チャンスと思って、
チャンスと思って、
チャンスと思ってい
きたいなと思いますけど、はい、まあ本当、まあベストアンサーが今日はちょっと出ちゃいましたけど、
うん、
あのいつもこの番組に関わってくれてる先輩からのアドバイスもいただいてまして、ちょっと先輩からのアドバイスも今日も聞いていきたいなと思います。今日はマー君先輩、ぜひともお悩み答えてください。お願いします。
どうも、マー君先輩です。テストや模試の結果が伸び悩んでいて切り替えれないというお悩みですが、まあ、ちょっとね、かっこいいこと言うと、人は自分の足りないところに目が行きがちなんですね。テストの点数が低いだとか、自分はあれができないとか、こう人と比べたりして自分に足りないものを先考えちゃうんですね。けどみんな何かしらできるほどいいところはあります。100点満点のテストでも10点しか取れなかった、でも10点取れてます。残りの90点これから頑張っていけばいいんです。まずは自分ができたこと、できるところを褒めてあげましょう。そこから苦手なところ、できないところをもうちょっと頑張っていきましょう。
中澤先生と同じようなこと言ってましたね。やっぱ素晴らしい。
あの、僕はあの褒め達なんですよね。褒めて、うん、褒める達人 の, あの講師もやってるんです
よ。あ、そうなんですか。
まさにあの同じことで、まず褒めよっての
が褒める。ペンジブッチも、
まず褒めよ、
モットーが褒め殺しロックンロールですからね。
あ、だからもうまさにぴったりのコメントでございました。
マーク先輩いつもちょっとよくわかんない答え言ってましたが、今日真剣に答えてくれてありがとうございました。まずは褒めて褒めて、ポジティブにポジティブに前向きにということでね、
間違いない、はい、
捉えていきましょう。1曲こちらも聴いていきます。6月21日にリリースした新曲、岡本図フィーチャリングロイ、ロックンロールスター。 9月21日リリース、岡本ズ新曲フィーチャリングロイロックンロールスターをお送りしております。今日のお悩みは、テストの点数、模試の点数伸び悩んでて切り替えれません、どうすればいいですかってお悩みに、中澤先生そしてマー君先輩がベストアンサー、もう点数が悪いってことはチャンスだ、プラスに考えよう、前向きにしていこう、やることがもう明確化されているっていうね、切り替えやすいんだってね、むしろ100点取ったらどうすればいいんですか
100点取って100点続ければいいんです
モチベーションそのまま保てばいいっていう、
そうなんです、あ、まあ、100点取るにはね120点も130点も勉強しなきゃいけないから、
確かに確かに、
うん、先は長いですけどね、
うん、勉強
続けてみましょう、
終わりがないってことですね勉強は、
まあ終わりがないっていうかそれが勉強なんで、
確かに、
はい、可能性と一緒ですよ、うん、どこまでも追求できますか、
まあ言ってしまえばね、あのテスト今もなくなってしまった大人のみんなも常に勉強というかね、うん、ものが続いてますからね、
そうそう、う
ん、終わりのない勉強、それが人生、
なんかね袋を広げていくだけの作業なんで、
はい、
勉強が終わりないというよりも自分の入れ物をでかくしてるだけと思うんで、わかりやすいですね、
確かに確かに知識が増えて、
そうそう、終わりなき風船を膨らましてる感じです
よ、ああいいっすね、
はい、
実は検事部長も試験勉強しておりましてね、なんかやる気になりましたわ、
ありがとうございます、その風船がでかくなったらね、うん、それに捕まってどこでも行ける、
はい、あ、サンディエゴ行ってきます、
行ってきます、
お送りした曲は岡本ズフィーチャリングロイロックンロールスターでした。6時間目です、よろしくお願いします、
お願いします、
八島高校スクロピオの6、今日は金曜日の午後6時からの番組熱血教えて中澤先生の中澤先生とコラボしております、熱血 PM6 お送りしておりますが、早くももうエンディングということでね、
はい、
あっという間の1時間が、
いやあっという間だね、
新鮮でした僕は本当にこの感じ、
ありがとうございます、
やっぱ先生という存在がこの番組出るのは初なんでね、
ああ、そうなんですね
そうなんですよ、
なるほど、
基本的にはやっぱ学生が出てたんで、
おお、
うん、なんかすごい新鮮な感じで、
先生らしかったかな、
先生らしいですよ、
そうですか、
ズバズバといろいろな、
ズバズバとね、
はい、
まあ呼ばれてこの方先生って呼ばれてる時の方が長いですからね
18歳から呼ばれてる
んですよね、18歳から呼ばれてますから、
うん、もう余裕でずっと先生人生です、
ね、はい、何の先生か分かりませんけど、まあ、とにかく呼ばれてますんで長いですよ
あのラジオネーム鈴信さんから、
はい、
普段見れないメンツすぎて、楽しいですこの2人レギュラー化してほしいですっていう、そんな要望をいきました、あ、レギュラー化は確かにしたいっすね、
あの局に言っときますね、
うん、よろしくお願いしますいろんな方、ま
あ、そうですね、うん、嬉しいね、
はい、本当レギュラー化したら多分1時間じゃ足りないんでね、本当は2時間ぐらい行きたいです
よね、確かにね、僕もね、あの古いんですよ、
うん、
あの放送 しててね、
そうですよね、
そう、もう何十年も経つんです
けど、僕より古いですからね、
その通りなんです、
中澤先生付き合いも10年ぐらいは
ヤシの実でも古株なんです、
そうなんですよ、
はい、なのでなかなかね、うん、いやただその代わりあのそんなにいろんなところに出てるわけじゃないので、
うん、
たまにはね、
はい、
こうやって出るとみんなの反応が嬉しいです、
はい、でまたあのテストシーズンとか、
はい、
あのセンター試験、もうセンター試験じゃないけど呼び方そんぐらいの時期とかまだ出てもらいたいな、
結構恋愛もいけますよ、
恋愛もいけますじゃあ恋愛スペシャルも行こうかな、
思ったよりいけますよ、
じゃあ次は恋愛の日ということでねその辺の先生のお悩みもこうやって回答も楽しみにしていきたいなと思います、まあ、ということで今日はね熱血 PM6 でお送りしてきました八島高校スクロ PM6 ですが、まあ、改めまして、まあ、明日も明後日もテストが続くと思いますが、引き続きテスト勉強頑張ってほしいなと思います、
頑張ってください、
ということで八島高校スクロ PM6、 この番組は平松食品の提供でお送りしました。ここまでのお相手はザ・キャプテン健二節と
熱血教えて中澤先生でした。
また来週お会いしましょう。中澤先生は金曜日、
See you next time、 See you on Friday、
See you Friday。
最適なメガネ作りには眼科医とメガネ店の連携が大切です。メガワールド全店に新しい国家資格眼鏡作成技能士が在籍。大切な目を守るため眼科と連携し安心安全なメガネ作りをサポート。メガネコンタクト補聴器、日本最大級メガワールド。
でさ、散歩は朝と夕方に1時間ずつでしょ？あと美味しいご飯作るでしょ？
なんかお父さん、最近やけに元気じゃない？
そりゃもう一回お父さん始めたから、子犬の。なあ、ちくわちゃん。
いくつになっても始めるって元気の秘訣ですね。創価学会。
できるを目指す。地域密着、学校密着、わかるまで熱く指導。それが私たちのモットーです。学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい。選ばれるのには理由がある。若澤塾。